南海トラフ巨大地震その14、想定の整理。南海トラフ巨大地震が発生したら、揺れから始まり、何が並行して起こるのかを考え、22分類しました。今回は、7、津波から考えます。加古川市は津波想定高3メートル。その数字を聞いても、3メートルか?程度の感覚を持つ人が多いことでしょう。やはり、津波の底知れぬパワーの恐ろしさを理解していない人が多い。津波は、足のくるぶしまで浸かる程度、10センチメートルで命を失う可能性が高いと言われています。10センチメートルの水が流れるのではなく、10センチメートルの厚さの塊でできた地面が同時に動くというものです。津波の水の中には、様々なものが一緒に襲ってきます。それは、流れに巻き込んだ異物であり、その異物もまた身体を攻撃します。泳いで逃げられるというような悠長なことありません。津波からは避難しかないのです。揺れたら避難する。しかし、人はこれくらいなら大丈夫と思ってしまう。大きな地震で大きな津波とはなりません。揺れが小さくても大きな津波が襲ってくるかもしれないのです。では、津波に関連して13避難を考えます。避難には何種類かの方法があります。その場から離れること、危険な場所から離れること、危険が迫る場所から離れること、危険を想定して移動すること、危険を予測して移動すること、身に危険の迫らぬようにすること、命を守る最善の方法を取ること等々があります。では、何のために避難するのかといえば、怪我をしたくない、死にたくない等です。こう思いたくなるのはなぜなのでしょうか?その答えとしては、健康に生き続けたいからではないかと考えます。なぜ生き続けたいのかといえば、叶えたい、目標や夢、失いたくないもの、大切なものの存在これらが生き続けたいというモチベーションを支えていると考えられます。ならば、避難を躊躇するこの考え方は捨てましょう。避難を躊躇して何かメリットがあるのでしょうか?躊躇する意識は目の前で起こる現実現状とこれから想定される惨状この2つで判断ミスが起こります。例えば地震や台風から考えると突然襲ってきた地震と今から来るよと予測される台風。もうダメだとまだ大丈夫という違いです。ここには今からでも遅くないという共通言語があるにもかかわらず、諦めと油断が入り混じります。それは、叶えたい、目標や夢、失いたくないもの、大切なものの存在を失念した思考が足を引っ張るのです。なぜ避難をするのか?を忘れてはなりません。なぜ人は避難しようとしないのか?東京大学大学院、片田俊孝教授の話をご紹介します。人が避難しない原因に、正常化の偏見、認知不協和という人が持つ2つの心理的特性を挙げる。まずは、正常化の偏見、正常性バイアスとは、人間の心が持つエネルギーの損失や過度な緊張を避けるために、ある程度までの異常は、正常の範囲内として処理する心の機能です。それと、もう一つ、認知的不協和とは、人が、自身の中で矛盾する認知を同時に抱えた状態。その時に覚える不快感のこと。人は、その不快感を修正するための行動をとる。避難勧告が発生されたら逃げるに対して、避難をしないということの間の不協和を解消するのに、避難をしないことの理由探しを行い、逃げないという行動の問題が多発している。さて、人は、危機を危機として認識することができないのが多くの人です。災害があると、避難指示、緊急安全確保の発令が遅れたとか、聞こえなかったという記事が目につく。でも、人間は、警報を聞いたら、避難をするような単純なものではないと語られています。避難には二通りがあり、避難行動をする、避難行動はしない。これは、自分が責任を持って災害が発生するまでに自分の心で決めておかなければならないことです。その時になってからどうする?では遅いのです。想定し決めておく必要があります。災害が発生しなかったら笑われる、 災害が発生しなかったらどうしよう、災害が発生しなかったら無駄足、これらは避難したくない心がこのように心の中に現れるのです。たった一回でも避難しておいてよかったと思うのならば、避難行動をしないという選択はないはず。さて、避難し終えたとして次は何をするのでしょうか。避難所運営に関わる人もいれば、避難先でお客様になってしまう人もいる。命を守る行動の避難、しかしながらその先が見えないことが多い。確かに災害因によってその後の行動は違う。破壊される街を見続ける人もいれば、身を守る行動を率先する人もいる。避難していない人を心配する人もいれば、いない人を探す行為に動く人もいる。一概に避難といえとも様々な動きをする。これらが理解できず、それらを正確に見えていないから避難を躊躇する人が現れる。やはり何のために避難するのか、この定義を定めておくことが重要。それを決めておけば、無駄足覚悟の避難も苦にならなくなる。何もなければ笑って済ませる寛容な地域社会を構築しておくことが大切ではないでしょうか。